皆さん、おはようございます。10月19日のシーズ礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に秋もですね、少しずつ、深まってくる、感じがいたします。今日はですね、聖霊降臨節の、最後の史実であります。いよいよですね、来週からはですね、降誕前節、クリスマスシーズンをですね、迎えるわけであります。この聖霊降臨節はですね、6月のこのペンテコステから始まりまして、10月まで本当に23週間というですね、実に本当に長い時間を過ごしてくるわけであります。この聖霊降臨節の間にはですね、私たちはそのいわゆるこの世にあるその教会の、働きをですね、考える時であるということで、この時期にはですね、私たちは、人を原稿録をはじめとしてですね、この人たちが書いたと言われる書簡をですね、中心に、御言葉を聞いて、礼拝を守ってきたわけであります。で、今日はですね、与えられました聖書はですね、聖書日課でもこのヨハネの黙示録の7章の9節からが与えられております。このヨハネの黙示録はですね、この、ローマ帝国の本当に、激しい教会の弾圧の中で喘いでいましたですね、この小アジア、現在のトルコですね、にありました7つの教会に、送られた、手紙であるわけです。で、主イエスはですね、時は満ちた、神の国は近づいたとしてですね、始められたわけです。宣教を始めたわけですが、それから70年が過ぎまして、この巨大教会はですね、本当に迫害の中にあったわけであります。この指導者はですね、捕らえられまして、信徒もですね、社会から締め出されている状態でした。ですからですね、礼拝を守るのもですね、この、まあ、カタコンペと言われるようなですね、いわゆるお墓ですね、お墓の中でひっそりと礼拝を守るようなこともされていたと言われております。本当にこれが神の国なんだろうかと、どこに神様の平安がある、このことはいつまで続くんだろうかと、人々はですね、恐れ惑いまして、この信仰を、捨てようかとさえそのように考えることも、あったようです。そのような人々にですね、このヨハネ黙示録の筆者はですね、幻を語るわけであります。このなぜこの幻を用いて語るかというですね、かと言いますとですね、非常にこの弾圧が厳しかった。ですからですね、この黙示文学ですね、このイエス・キリストのこと、あるいはイエス・キリストの希望を語ることもですね、そのこの黙示という形でもって記録しようという考えをしましてですね、非常にこの、普通の文学とは違うような、文章で綴られているのがこのヨハネ黙示録の、特徴かと思うんですね。ですからそのような人々に 幻を語っていくわけです。でキリストは近づきつつあるんだと。で御国のためにですね、古い世を終わらせて地上の悪魔と化したですね、この、ローマも帝国も滅びの中にあるんだと。で私たちにはもう見えなくなっても、この天上では最後の戦いが始まっていると、まもなく地上でも起きるんだと。だから慌てちゃいけない、諦めるなと、この黙示録は慰めを語っているわけです。このヨハネはですね、このキリストが再び来る、そして神の国の到来はすでに始まっているんだと、伝えております。時は満ちたのであって、現在は終末に向かう過程にあるんだと述べるわけです。それを具体的に、示すこの幻がですね、今日与えられた7章の一つ前、6章からですね、語られているわけです。皆さんちょっと6章の方を見てみましょうね。そのキリストがですね、7つの封印を開くと、神の怒りが裁きとして現れるわけです。まずですね、6章の、1節から2節読んでみましょう。また私が見ていると、子羊が7つの封印の1つを開いたと。すると4つの生き物の1つが、雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っているものは弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出て行ったと記されています。面白い表現を、してますですね。これをどう見るかということですよ。これはですね、この彼はそのローマ帝国を襲う戦争を示しているんですね。ローマ帝国がですね、この後滅びに入っていきますけども、そういう戦争が起きてくるということなんですね。で次にですね、この6章の次ですよ、赤い馬に乗った騎士がですね、その書いてあるんですね。子羊が第二の封印を聞いたとき、第二の生き物が出てこいというのを私は聞いた。すると火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っているものには地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこのものには大きな剣が与えられた。このようにですね、記されてますね。赤い馬の乗った騎士はローマがですね、その内乱と暴動に苦しまれるよということを書いているわけですね。で、3番目の黒い馬に乗った騎士が出てきますが、これがですね、またローマがこの飢饉に見舞われるということを、予言しているわけですね。で、第4のこの青白い馬に乗った騎士はですね、この帝国が疫病の災いに襲われるということを示していると。で、第5の封印が開かれるとあります。で、殺されたくですね、この殉教者の声が響くわけです。いつまで不正が続くのか、早く正義を見せてほしいと。それに対してですね、その数が満ちるまで待てという声が答えるわけです。今しばらくは迫害により殺される者が出る。それが主の ご計画なんだと。で、第6人の福音が開かれると、大地震が起こって、太陽と月は光を失って、星が天から落ちると。で、古い天地が滅ぼされるんだということを言ってるんです。 非常にですね、いろんなこの仲介を、見てみますとね、そのようなことがこの書かれている、取れるわけですね。実際にこの歴史上の出来事とマッチングしているのがですね、よくわかるわけです。そしてその時サンディの声が聞こえてきたわけです。で、7章に入って、今日先ほど読んでいただいた7章になってくるわけです。キリストに従ってこの死んでいった者たちがこの神のしもべの刻印を押されて天の礼拝堂に集まりまして賛美しているわけです。7章の9節から10節です。この後私が見ていると見よ、あらゆる国民種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目ヨシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだと。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊のものである。このように書いてあるわけですね。見よ、あらゆる国民、種族、民族、この集まったよと。国々から集められた人々が白い衣を着て神と御子の前に集まって賛美しているんだと。それにこうして天使が歌うわけです。アーメン、アーメンと歌うわけですね。この地上ではですね、この迫害の嵐が吹き荒れているんですけども、天上ではですね、神様を賛美する声がこだまするわけです。地上の出来事が忘れられているんじゃないんです。人々のまとう白い衣はですね、子羊の血で洗い清められていると。集まった者たちはですね、地上でそれぞれ苦難を負って天に召されました。その彼らが天上では憩いの時を持っている、それを許されている。で、天使たちは言うわけであります、歌うわけであります。16節から17節です。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからであると、このようにですね、記されております。地上ではですね、本当にこの、彼らは飢え渇きに苦しみまして涙を流してきた。ここではもう飢えも渇きも涙もないんだと。ヨハネはですね、この地上の教会に書き送るわけです。今あなたたちは迫害の中で飢え渇いて涙を流している。しかし天上ではそのような不義を裁くための軍勢がすでに地上に派遣されている。苦しみの末に天に召された民が主の前に集まり賛美しているんだと。殉教を恐れるなと。彼らはですね、肉の命を奪うことはできるかもしれないけども、永遠の命が神によって与えられているんだ、このようにですね、述べているわけですよ。キリストにあってこの世を旅した者にはですね、そのようにですね、永遠の命が与えられているんだというふうに言ってるんですね。この手紙が書かれたそのちょうど紀元90年頃だと言われてますけども、ですからですね、キリストイエスが、十字架につけられたのが 紀元34、5年頃と言われてますけども、その後にですね、このローマ、あのエルサレムが崩壊するのが紀元70年頃です。その後、ローマの人々、失礼、エルサレムにいた人たちはですね、離散していってしまうんです。で、そのあと20年後、紀元90年当時ですね、本当に今度はローマの権勢は陰りを見せ始めていたわけです。各地でですね、暴動が本当に頻発しまして、飢饉やこの疫病によって大勢の人が亡くなっていきました。ポンペイの町はですね、この火山活動とかあるいは地震によって、廃墟になっていきました。エルサレムはもうとっくに滅ぼされました。ユダヤ人はですね、国をなくして本当に流浪の民になったわけであります。本当に1945年のイスラエル建国まで、このユダヤ人の人たちは本当に流浪の民になったわけです。この、ヨハネ、黙示録の筆者と言われてますヨハネ自身もですね、この迫害によって孤島に流されているわけです。そのようなですね、災いの中にですね、ヨハネは神の裁きを見ます。その裁きを通して神の国が、地上に来つつある、そのことをですね、見たわけです。当時の人々にとってですね、この手紙は、幻想じゃなくて現実な真実なものであったわけであります。本当にですね、この世が本当に、神の国なのか、本当にそのようなですね、しかしまだそれが完成されてない、そういう現実をですね、見てたわけです。1945年ですけども、昭和20年8月にですね、この戦争が終わりまして、空襲やで焼け野原になってしまった日本でした。この東京に戻ったキリスト者たちもですね、本当に目の前の光景に神様の裁きを思ったことだと思います。本当にですね、この死者であふれた広島のこの原爆を体験した人たちにとってもですね、ヨハネ黙示録は幻の書簡ではないわけです。現実の出来事だったんですよ。今ですね、私たちがこのヨハネ黙示録を読んでですね、それを自分の出来事と感じることができないとしたら、私たちが見るべきものを見ていないからではないかと思いますよ。ねえ、本当に人間の恐ろしさ、そういったものがですね、この戦争の世界を見るとですね、感じるんじゃないんでしょうか。余談になりますけども、この1945年、私がその学生時代お会いしました音楽の先生、小倉光天先生とお会いしまして、トニー・ヘンデルのメサイア、あるいはバッハといった曲を、先生から教えていただきました。この昭和23年当時、本当にですね、自分に何ができるのかと、もう本当に食べるものもない、住む家もない人たち、 ですね、そういう人たちに何ができるかといったら、先生はまず音楽で慰めを語りたいということで、ヘンデルのメサイアをの演奏会を、されたというお話を伺いました。日比谷公会堂であのメサイアを演奏始めた。途中で停電になってしまって演奏が途切れそうになった。その時出てどこからともなく流れ始めたのが清しこの夜だったと言われてます。そして私もそうでしたけども、演奏会の最後にはメサイアの演奏会の最後には必ず清しこの霊を皆さん、会場の皆さんと一緒に歌ったこと、懐かしい思い出で、ありますが、そのようにしてですね、どのようにして自分たちが生きていったらよいのかですね、その思いを巡らした時に、まずは音楽から始められたわけですよ。本当に今ですね、日本は戦争もなくて平和と思えるかもしれませんけども、世界は違うんですよね。本当に私たちは本当に何もないとこからまた出発をしてますけども、そんなことも全然、そういう痛み苦しみにですね、思いを馳せることなく、ロシアはウクライナを侵略をしております。そしてウクライナは大変苦しんでいます。あるいはイラクの戦争はテロとの戦いということよりも大難になってしまうイラク人同士の殺し合いが続いたわけです。パレスチナではですね、ユダヤ人とこのパレスチナ人が争いました。アフリカではですね、飢餓と疫病が続いているわけです。この南アフリカではですね、8人に1人がエイズウイルスに感染していると言われています。本当に国を滅ぼしかねないほどの勢いがあると言われています。治療薬が開発されているんですけども、それを買うことができないと、できないために死んでいくわけですね。貧困による人災だと思います。人々はこのように今日でもですね、戦争によって殺される、飢饉で飢え死にしていく、疫病に苦しんでいるわけです。人の罪が人を苦しめているんですよ。黙示録の世界、神様の裁きはですね、まだまだ続いているんです。私はですね、この日本でも状況は変わらないと思うんです。この心の病とか肉体に障害を持つ人がどのようなその苦難の中にあるのか、私たちは分かりません。引きこもりや登校拒否の子供を持つこの、保護者の悲しみもですね、自分としては理解できかねるわけです。あるいは外国から出稼ぎに来てですね、不法滞在者が入国管理局で本当にとてつもないような扱いを受けている、そのこともですね、私たちは実感としては分からないんですよ。見ようとしないからなんですよ。ローマ時代の信徒たちはですね、この帝国の迫害を受けました。皇帝を神として拝むことを拒否したからです。拝めば迫害はなかったんです。しかし拝めばキリスト者ではなくなってしまうわけですよ。私たちが世の苦しみを見ない限り、生活は平和です。 ね、平和な気持ちでいられる。しかし見てですね、何かを始めてみようと、その困難が始まってくるわけです。逆にその困難の中で私たちはね、本当に信仰の意味を知るんじゃないんでしょうか。この今日はですね、先ほど、マタイによる福音書の、25章を、読んでいただきました。で24章以下ですけどもですね、その前のにはですね、この終末の時、イエス・キリストの再臨の時のことが記されているんですけども、25章、ですね、31節を読みましょう。以下を読んで、ちょっと読んでみましょう。新約の50ページです。人の子は栄光に輝いて、天使たちを皆従えて来るとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだと。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う、呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れと。お前たちは私が飢えている時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。このように記されているんですね。この言葉はですね、この最後の審判において語られる言葉、最初に正しいことをした者が呼ばれます。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ云々ですね。彼らは自分たちがいつそのようなこと行為をしたかを知らないと。すると神は言われます、私の兄弟であるこの最も小さい者の人にしたのは私にしてくれたことなんだと。 次にその地獄に落ちる者たちが呼ばれて、まあ、宣告されるわけですね。お前たちは私が飢えた時に食べさせなかった云々ですね。このようにしてですね、そのように尋ねてくれなかった、だから永遠の火に焼かれるんだと記されています。その彼らに言われる言葉が、45節から46節、そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの人にしなかったのは私にしてくれなかった。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのであると記されてますね。本当にですね、信仰がここではね、個人のものにとどまっている限りね、自分の救いにですねこだわっている限り、その信仰は人を永遠の命には導かないんだと宣告されているわけですよ。黙示録が語るのはですね、私たちはすでに神様のしもべの刻印を押されているということなんです。だから気にかけるべきことは自分のことではなくって隣人のことなんですよ。隣人との関わりを通して神様を知るということなんですよ。ね、自分勝手に人のことなんか全然考えない、そんなふうに思う人もいっぱいいるわけですよ。ね、これはね、抽象的な行為じゃないんですよ。このですね、出エジプト記にこう記されてます。22章ですね。にですね、家父や孤児は全て苦しめてはならないと。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私はその叫びを聞くと。そして私の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺すと。あなたたちの妻は家父となり、子供らは孤児となると。まあ厳しいことが出エジプト記に記されてるんですね。あなたが家父や孤児のね、本当にあの苦しい時、苦しい状態にあると、そういうことを見ようとしないならば、私はあなたの命を取ると。あなたの妻と子を家父にして孤児にしてしまうよと。その時あなたは地獄の炎の中で歯ぎしりをすると、そのことを思えと迫られているんですね。え、今の私たちの生活はね、この平和で退屈な状態じゃないんですよ。黙示録の時代は続いているんじゃないんでしょうか。苦しみ悲しんでいる方たちがなんとこの世界には多いことでしょうか。私たちの日本は今何もない、平和ですよ。ね、戦争はないわけです。食料もあるんですよ。そうでしょう。今お米が足りない足りないとか言ってますけども、皆さん飢えてはいないわけですよ。ありがたいことだと思いますよ。あなたは何のために神様から選ばれて教会に集められてきたんでしょうか。あなたを通して私の技を行うためじゃないでしょうか。目を開けて見てみなさいと、このようにですね、今呼びかけられてるんじゃないんでしょうか。黙示録は私たちにそのように訴えているんだと思います。来週からはいよいよクリスマスシーズンに、突入していきます。御子イエス・キリストがこの世に来られた意味をしっかりとですね、理解して多くの人たちにですね、この御子イエス・キリストの教え、 そして喜びをですね、皆さんとご一緒に述べ伝えてまいりたいと、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。それでは祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちは一人弱りの信仰です。自分たちの炎にとどまっている信仰です。どうか神様、このような愚かな私たちを許してください。まだまだこの世には嘆き悲しみの中におられる方々たちが多くおられることを覚えます。どうかそのような方々といつも共に生きて、そして多くの方々にあなたの福音を述べ伝えていくことができますように。もう悲しむことはないと、主イエスと共に歩んでいきましょうと語りかけていくことができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。